一般質問、市の行政課題などについて14人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。市民の声、臼井敦氏。中水野駅周辺の埋蔵文化財の発掘調査はどのように行うのか。質問、埋蔵文化財の範囲は中水野駅を挟んで東西に広がり、東西約700メートル、南北約400メートルの範囲が対象区域となっており、どのように現地保存していくのか。また、本遺跡の全域を対象とする同事業であるが、どのように発掘調査、いつごろ、規模、工期、することになるのか伺う。回答、文化課。本発掘調査によって現状保存すべき遺構などが発見された場合は、開発業者と協議の上、保存すべきかを決定する。発掘調査は事前協議の上、調査規模が確定し、発掘届が出された後、着手となる。工期については、着手から現場作業が完了するまで、複数年度に及ぶものと考えている。公明党、瀬戸市議団、池田信子。避妊去勢手術費補助制度の導入と、地域猫活動などの普及啓発について。質問、避妊去勢手術費補助制度の導入と合わせ、地域のご理解とご協力がなければ、地域猫活動、TNR 活動などは進まない。そこには、行政発の地域猫活動などの理解のための普及啓発が必要であり、行政とボランティア活動団体、個人を含むと、地域住民の協働が重要であると考える。行政としての役割をどう考えるのか。回答、環境課。地域住民の理解を深めていくことが必要である。行政としては、地域住民と地域猫活動団体などが同じ方向性を持って取り組んでいけるよう、活動の趣旨や地域猫活動団体などの啓発を中心とした支援強化に取り組んでまいりたいと考える。自民新生クラブ、浅井健二。組織改編について。質問、改編案では農林関係を所管する課が都市整備部に属するとしている。近年は農地転用の手続きが増え、都市計画課と同フロアになることは利便性向上にはつながるが、一方で産業振興として推し進めてきた農産物の販売促進、食育、地産地消などの今後を都市整備部の所管とすることで、アグリカルチャー推進をどのように行っていくのか伺う。回答、行政課。農林関係の部署については、来庁者の利便性向上のため、農地転用など関連が深い都市整備部での所管を考えている。アグリカルチャー推進においては、これまで同様に他部署とも連携し、政策実現に向け進めていく。公明党瀬戸市議団、三宅聡。真に効果のある障害者施策の今後について。質問、瀬戸市障害者手当廃止後の取り組みとして令和3年度よりスタートしたこの真に効果のある障害者施策、その内容は実に多岐にわたっているが、市民の声、ニーズに応じた内容の見直しの必要性について市の見解を伺う。回答、社会福祉課。内容の見直しにつきましては、今後も障害者や支援者のニーズを踏まえ、実施状況と効果の確認を適宜行いながら、事業の中止、継続、拡大、縮小、 変更などを決定し、全庁を挙げて進めていくべきと考えている。市民の声、中川雅也。補助金などの適正化に関する見直しおよびガイドラインの策定について。質問。本市の補助金、負担金などの適正な運用についての課題は何か。また、補助金、負担金などの適正な運用を行うには、見直しを行い、ガイドラインを策定し、透明化を図る必要があると考えるが、見解を伺う。回答、財政課。補助金の交付については、公益性の必要性とともに、有効性や公平性、妥当性の観点からも判断する必要があると考えている。現在、補助金チェックシートを用いて見直しを行っており、今後、その評価結果を公表することについて検証を行う。また、ガイドラインの位置づけである補助金の見直しに関する基本方針の改定を行う。日本共産党瀬戸市議団、浅井琴美。独自の報酬引き上げで在宅介護を守れ。質問。在宅介護の要である訪問介護の基本報酬が引き下げられ、国会前では訪問介護はなくてもいいと言われているようだ、衝撃だとの声が上がり、瀬戸市の事業所からも納得できない、加算が取れても事業は悪化するとの声を聞いている。現在、介護事業所の倒産が過去最多を上回る事態となっている。基本報酬引き下げが本市の事業所にどんな影響を与えるのかについて、国の検証結果を待つだけでいいのか。回答、高齢者福祉課。国の検証結果を待つ以前に、本市として事業所についてケアプラン点検や運営推進会議などの機会を捉えて状況の聞き取りを行っていく。日本共産党瀬戸市議団、新井歩美。菱野団地学校再編計画と学校体育施設、体育館とプールの整備について。質問。八幡小学校のプールは解体せずそのまま残す可能性はあるか。また八幡小体育館の新設は中止し、市内学校体育館のエアコン整備を進めるべきではないか。さくらんぼ学園は来年度中に県内で唯一体育館にエアコンがない特別支援学校となり、早急に整備すべきではないか。回答、教育政策課。八幡小のプールは残す可能性もあり、学校再編にかかるコンセプト実現に向け体育館を新設する。他の学校体育館のエアコン整備は国の施策などを踏まえ時期など検討していく。特別支援学校の体育館エアコン整備は学校再編の中で施設全体を総合的に考え整備計画を立案する。自民新生クラブ、去った年を。瀬戸未来マップをどう描く。第7次総合計画の方向性について。質問。第6次総合計画を振り返り、早期に人口減少対策を行う必要性がある。本市の駅周辺環境、新瀬戸駅、瀬戸市駅、瀬戸口駅の駅前開発に関する官民連携を含んだ次期計画策定の必要性について見解を伺う。回答、都市計画課、政策推進課。第6次総合計画の総括を行った上で次期将来計画を策定していく。立地適正化計画では駅前拠点の機能向上として効率的な土地利用を検討し、駅前空間の再整備を推進することとしている。今後、 駅周辺の土地利用や効果的な事業手法など、次期将来計画において検討が必要と考える。日本共産党瀬戸市議団原誠。菱野団地三小学校の統廃合計画について、新郷蓮区の視点から質問。菱野団地の三小学校の統廃合と小中一貫校化後は、緑町、白山町、東赤重町の児童は畑山中学校ではなく、現高陵中学校に進学することになるのか。また、緑町、白山町、東赤重町から現八幡小学校へ通学する児童の通学路の安全確保のために、どのような対策を考えているか伺う。回答、教育政策課。菱野団地の小学校の統合は、学校区の再編を目的としたものではないことから、緑町、白山町、東赤重町は、現状通り畑山中学校区となる。新小学校への通学路については、危険な箇所があることは確認しているので、市役所関係各課、警察、地域住民、学校関係者などと共に行う通学路点検を踏まえて、ルートを決定し、安全確保に努めていきたい。公明党瀬戸市議団長江秀幸。トイレトレーラーの整備の検討について。質問。今回の能登半島地震を機に、全国の自治体でも新たにトイレトレーラーを導入する動きが出てきている。トイレ環境の整備は、命を守る取り組みに通じるため、本市においてもトイレトレーラーの整備を積極的に検討すべきと考えるが、見解を伺う。回答、危機管理課。民間団体や事業者をはじめ、各方面からの災害発生時のトイレに関する協力支援は自治体にとって大きな手助けになると認識しており、これまで準備してきた備蓄、物資供給、資機材賃借の協定などのほか、トイレトレーラーを含め、あらゆる手段を活用して災害時のトイレ環境の整備を検討していく。新風瀬戸無所属の会松原大輔。瀬戸にあるものを生かす将棋編。質問。本市は将棋を瀬戸の文化にしていく意向はあるか。またガバメントクラウドファンディングの実施について将棋に関すること、市内小中学校の教室に将棋セットを設置するなどをプロジェクト化し財源とすることについては、全国的にも将棋の町瀬戸の認知も進んでいるため非常に期待値が高いのではと考えるがどうか。回答、文化課政策推進課。文化として根付くよう瀬戸将棋文化振興協会と連携しながら普及啓発活動を行っていく。将棋に関するプロジェクト化は、市の歳入確保や将棋の町としてのシティプロモーションにつながるものであると考えている。自民新生クラブ山内誠一郎。第6次総合計画における安全安心な地域づくりの推進について。質問。消防新庁舎の建設場所は市役所西隣に決まっている。消防新庁舎の建物概要も決まっている。新庁舎総事業費は約30億の見込みである。本市の財政状況は本市が誇る実質交際費比率を加味すると記載は可能な状況。今後起こりうる大規模災害に備える上でも、今こそ消防新庁舎整備事業を進めていくべき時なのではないか。見解を伺う。回答、消防本部総務課。消防新庁舎整備事業は、さらなる安全安心な瀬戸市、 防災に強い瀬戸市を目指す上で重要な事業であるが、本市の財政需要なども考慮しながら実現できるよう引き続き検討を進めてまいります。新風瀬戸無所属の会、真島美雪。買い物が困難な方への支援。質問。全国的に買い物困難者が増加する中、本市でも移動スーパー販売が始まった。本市は高齢化率の高い地域も多く、買い物が困難な方への支援として期待できる。今年5月31日には、瀬戸市社会福祉協議会が移動販売業者とのパートナーシップを決定した。本市としても社協、事業者と連携し、買い物支援の充実を図ってはどうか。回答、高齢者福祉課。本市の見守りネットワーク事業で協定を結んでいる配食サービス事業者の中に、買い物代行、生活支援のサービスを合わせて提供しているところがあるので、利用者の関わりの中で可能であれば、このような取り組みの広がりを促していきたい。自民新生クラブ、高島純。本市文化財の保存と活用について。質問。本市の文化財を保存し活用していくための指針として、瀬戸市歴史文化基本構想がある。この構想をもとに、どのような活用がされてきたか伺う。また、旧山重商店跡地の活用についても伺う。回答、文化課、政策推進課。構想の実現に向けて、地域の文化財や文化遺産を活用し、郷土愛の醸成や観光事業に取り組むとともに、歴史文化を生かした町づくりにつなげているところである。また、旧山重商店跡地については、民間活力を導入して施設の活用を検討しているが、さまざまな選択肢を総合的に考慮した上で、なるべく早急に検討していく。パリパラリンピックでの活躍が期待される大島健吾選手。瀬戸市在住で8月28日水曜日に開幕するフランス・パリの2024パラリンピックに出場する大島健吾さんが瀬戸市議会を訪問され、パラリンピックに向けての抱負を語ってくださいました。大島さんは生まれつき左足に障害を抱えながら、高校ではラグビーに打ち込み、後に陸上へと進みました。その後の活躍は凄まじく、2021年東京2020パラリンピック競技大会では、4×100m ユニバーサルリレーで銅メダルを獲得。今年神戸で開かれた世界パラ陸上選手権では、200m で2位となるなど、今後も大いに活躍が期待される選手です。大島さんは、パリではメダル獲得はもちろん、自分のベストに挑戦していきたいと目を輝かせていました。頑張れ、大島健吾選手。今回は、議会だより編集委員の三木議員が取材しました。テレビ番組、グリーンシティケーブルテレビ。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル。6月定例会の番組内容は新議長、新副議長の紹介などについてお送りしました。次回放送予定、10月21日月曜日から27日日曜日。放送時間、7時10分から、9時10分から、12時10分から、18時10分から、20時10分から、22時10分から、番組がご覧になれます。ラジオ番組、ラジオサンキュー、瀬戸町ラジオ、FM84.5 MHz。 放送の前半は定例会のお知らせ、後半では私のマイブームについて議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのか、どうぞお楽しみに。次回放送予定、8月27日火曜日、10月1日火曜日。放送時間9時20分から、12時30分から、18時から、24時から。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴、傍聴をご希望の方は北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、会議の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。スマートフォン、タブレットでも。9月定例会開催予定、8月30日金曜日、本会議、開会、議案上程説明。9月4日水曜日、本会議、一般質問。5日木曜日、本会議、一般質問。6日金曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、予算決算委員会。10日火曜日、総務生活委員会、予算決算委員会総務生活分科会。9月11日水曜日、厚生文教委員会、予算決算委員会厚生文教分科会。12日木曜日、都市活力委員会、予算決算委員会都市活力分科会。19日木曜日、予算決算委員会議会運営委員会。24日火曜日、議会運営委員会。25日水曜日、本会議、委員長報告、討論、議案採決、閉会。いずれも午前10時からの開催予定ですが、日程が変更される場合がありますのでご確認ください。会議の様子は瀬戸市議会のホームページからインターネット中継でご覧いただくことができます。請願・陳情の提出締め切り日は8月20日火曜日の午後5時です。編集後期、6月議会は議案数こそ多くはありませんでしたが、市民生活に関わる大変重要な下水道使用料金値上げの議案審査が行われました。本会議質疑、委員会審査を経て、採決前には6人が討論を行うという白熱した議会の様子を特集ページにまとめましたので、ぜひご覧ください。問い合わせ先、議会事務局議事課、電話 88-2740、 e メール giji@city.seto.lg.jp。 編集発行、瀬戸市議会、郵便番号 489-8701、瀬戸市大湯明町64-1。以上、音訳は瀬戸声のボランティアの会の大沢千佳子、井上由紀子でした。